himself.
アップルニュースラジオ、
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2432回9月30日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。 iPhone15 シリーズ買った後はケースはどうしようかなとかいろいろ迷うタイミングじゃないでしょうか。今週のオープニングテーマはカモメが飛んだです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。新しく買った iPhone15 Pro Max のケースはクリアケースをしました。 14 Pro Max の時もクリアケースだったんですが、新たに出たファインウーブン、あれもちょっと試してみたいなと思ったりしてます。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。飛んで飛んで回って回るお寿司、くら寿司のビックラポンっていう、あのボールが出てくるやつ、ビール飲みながら子供と一緒に楽しんでいる三浦です。
iPhone マニアさんにあった記事です。 iOS 17ショートカットアプリの新機能とはという記事が出ていました。先週に iOS 17、iPadOS 17、そして WatchOS 10がリリースされまして、それぞれのデバイスをお使いの方にとってはなんか嬉しい新しい機能に出会えた方もいたんじゃないかと思います。ここでは三浦さんと春さんに入っていただいてます。今週はすみれさんお休みです。で、全部 OS アップデートされました。
はい、私しました。
はい。iOS 17、思ったよりも使い勝手いい感じですよね。
あ、そう。私まだほとんどアップデートしただけで使ってないので、
はい。
あまり実感はないんですけど。
この記事では、よく使う機能とか様々な動作を自動化するっていう、あの、ショートカットアプリ、うん。あれがアップデートされてますっていうことで。ショートカットで使えるアクションが増えたっていうんですね。
うん。
音声ファイルからの文字起こしとか。ドキュメントをスキャンで画像を撮影するとか、セルラープランの切り替えとか、これなんかいいですよね。
あ、いいですね。
SIM2 つ入れてる人とかね、eSIM、はいはい、と eSIM でね、切り替えなんて、できるのかなちょっとごめんなさい。全部調べてないと言及できないですけど。タイムマシンでのバックアップを開始停止で、MacOS のタイムマシンを使ったデータバックアップが可能にという。あ、そうそう、MacOS 16 の新アクションとしても、ここには書かれてるからそうなんですね。ぜひ iOS 17ショートカットを使っていたという方は一回どう変わったか、ね、見ていただけたらと思います、
うん、
私的にはポッドキャストアプリがちょっとまた改善されてちょっと使いやすくなってますよ。
あ、確かにちょっと変わってたよね。
再生中にアイコンがちょっとこう分かりやすく出て、番組と番組の間を遷移するときに、行ったり来たりするときに待たされてたのがだいぶなくなりましたね。スッと行きますね。同じやはり iPhone マニアさんですが、 iPadOS 17公開、ロック画面を刷新、リリースノート全文公開という記事もありました。この中で iPadOS の iPad のロック画面を変える、変更できるようになった。お気に入りの写真を表示したり、フォントスタイルを変えたり、マルチレイヤー、被写界深度エフェクトにより、被写体を時刻表示よりも前に持ってくるように配置できると。
うん、
ここみんなピンとこないのは、あんまり普段 iPad をロックしてても見てないっていう感
じが。そうなんですよ、ね。
時間表示出てるわーって見てるだけのパナなんていう。
そうなんですね。ここも、
iPad 普段は画面がカバーに隠れてるので、ロック画面ってほぼ見ない、はい。
見ましょうよ。見ないですか。
見ないですね。使うときにカバー開けて、もうすぐロック解除しておしまいっていう感じなので。はいはい、
あ、そうそうそう。AirPods 絡みでも iOS 17、iPadOS 17変わってますよね。
何が変わりましたっけ？
アクティブノイズキャンセリングと外部音取り込みモードが動的にブレンドされた新しいリスニングモードっていうのがあって。
うんうん、
これ AirPods Pro の第2世代で使うとノイズコントロール体験も実現できるという。
はいはいはい。試してみたんですよね、適用型。
はい、はいはいはい。
そうすると、ノイズキャンセリングよりも、ノイキャン機能が弱まってるけども、外の音は聞こえやすいっていう、中間みたいなモードになっているみたいなんですよね。
はいはい。
で、ちょっと私の感覚では、電車の中だとちゃんとノイキャンしといた方がいいなということなので、はい、
うんうんうん、
適宜切り替えながら運用しているという状況です。
はい、私ガラッと変わりまして、東京では東京ゲームショー2023が開催されていました。当番組のレギュラーでもいらっしゃる大井先生も、お勤めの大学の方、ブース出展で同会場にはいらっしゃいました。三浦さんも時間が取れたらお子さんと会場へ行ってみたいってこの前おっしゃってたんで、行ってこられたんですね。
はい。はい、今日行ってまいりました。下の息子と7歳の息子と遊びに行ってきました。大井先生ともあちらの会場でお話伺うことができまして、少しインタビューも取りましたので。
ということでそれを今お聞きください。
はい、皆さんのこんにちは、東京ゲームショー2023に子供と一緒に遊びに来ている三浦です、ワンボタンの声でおなじみの大阪電気通信大学の魚江先生とお会いできましたので少しお話を伺いたいと思います。魚江先生こんにちは。
はい、こんにちは。
どうも、あの今年のゲームショーなんですけど、やっぱり私初めてゲームショー来たんですけど、多いですけどどうですかね、魚江先生的に。
今年ですか。今年ね、ブース数的にはコロナ前ほどではないんですよね、
うん、
でなんですけど初めて出しましたって、今しばらくやってなかったから、
うんうんうん、
やってなかったとか、もしくはあのすごい制限付きだったけど、制限なくなったんでもうビジネスでも人が多いですけど、
あ、そうなんですか。
一般日はもっと多くなってるだろうなっていう気がしますね、
うん、そうですね、はい、私も子供とゲームしようと思ってブースに行っても、はい、並ぶ時間がほとんどで疲れてきちゃいました大変ですよね。
いや、もう本当わかりますよ。
ですよね。
あの最初オープンすると、うん、みんな走ってくるんですよ。
なるほど。
私有のところにとにかく行って整理券もらわないととかで、もうめちゃめちゃ本当走ったからで怒られるんですけど、
途中
で。
なるほど。ほぼ服男状態ですね。
そうそう。で、それがひとしきり一段落してからやっとこさ、スクールブースとか、うん、まあちっちゃいとこ回ってくるんで。
なるほど。私も今回メインの他の企業さんのブース行ってたんですけど、疲れちゃったんでこちらに来てみたら子供向けのゲームもたくさんあって子供も楽しく遊んでて助かっております。
いやいや、それで楽しまれたら嬉しい、
ありがとうございます。今回あの学生さん、あのゲームいろいろ出されてますけども、ここはポイントかなと思われるところってございますでしょうか。
今年久しぶりだったので、2019年に出した時はもうものすごく大きなブースを出してたんですけど、
はい、
ゲーム数も多かったんですけど、ね、今回はちょっとえりすぐりで小さめのブースっていう感じでお試しみたいな感じで手探りでやってみたんですけど、
はい、
1年から4年生まで全部作品が揃った感じで、で1年生だって特に留学してからまだ半年の学生でちゃんとゲーム作って出してるっていうのがよくできたなっていう感じはしますけどね、う
ん、
はい、
さすが魚江先生、優秀な生徒さんがたくさんいらっしゃいますね。
いえいえ、別にあの私よりは実際にゲームとかに関しては指導してくれてるのはまた別の先生がいるのでですね、こちらのせいかなと。
なるほど、
はい、おかげが
あの優秀な先生がたくさんいらっしゃる大学ということですね。
この通りでございます。
はい、
自画自賛して
ます。私もアピールさせていただきました。
終わりました。
あ、ありがとうございます。じゃあ私も子供向けのゲームなのかな、面白いゲームがたくさんあってとても良かったです。あの今インタビュー受けてるんですけど、どうですか、作ってみて。
作ってみてどうどうっていうのは、う
ん、苦労とか楽しかったこととか。
そうですね、最初から授業の一環で制作したんですけども、最初チーム7人いまして、それにいたんですけど、なんだかんだあって、4人3人2人ぐらいになってしまって、
うんうんうん、
なんだかんだ2人で頑張って制作したっていう黒話があります。
素晴らしいですね。めげずに頑張ってらっしゃったんですね。さすがですね。頑張りましたね。
あ、ありがとうございます。
関係ないです。これ違うチームやから。
あ、そう、違うチーム。あ、そうだ、あ、この2人じゃなかったね。失礼いたしました。
彼女はあちらの、
あ、あちらのチームですね。なるほど、なるほど。
人も昨日まで頑張ってここで接客してたんですけども、うん、体調不良で寝込んでしま
って。あ、そうなんですか。
私一人で、
はい、なるほど、
頑張っております。
頑張りすぎたんですね。はい、でもすごい作品だと思います。
ありがとうございます。
あの私はもうちっちゃいゼルダかと思いました。はい、
もうそれはもうありがとうございます。
今後も頑張ってください。
はい、頑張ります。ありがとうございます。
最後にあの大井先生、あの、はい、このゲームショーも含めてプログラミングあるいはゲームを目指している方々に一言ございましたらよろしくお願いします。
いや、世の中ですね、ゲームで解決できないことはあるかもしれないですけど、まあ、はい、ソフトウェアで解決できないことは、まあ、ほぼないので、うん、 地道に勉強さえ続けてもらえれば何かなると思います。
はいはいはい。
でそういうつもりでゲームも同じで、こういうゲームが作りたいだってずっと持ってて、その熱意を持ち続けていられるんであれば必ずできますから、
うんうんうん、
あの諦めずにチャレンジしてほしいかなというふうに思います。
はいはい、ありがとうございます。また収録の時にいろいろと詳しく聞かせてください。
わかりました。よろしくお願いします。
本日ありがとうございました。
はい、
はい、それでは東京ゲームショーから三浦がお伝えしました。オーボア。
場所は幕張メッセ。
はい、幕張メッセでした。
はい。
久々に幕張の方まで行ったんですけど、私は川崎の方に住んでおりますが、まあまあお時間がかかりますので、小旅行でしたね。はい。
行かれたのが土曜日ですから、しかも祝日とあって、はい、相当人がいたんじゃないですか？
はい、すごい人いました。で、私、川崎から一旦羽田空港まで出て、羽田空港からリムジンバスが幕張メッセまで出てて、はい、それに乗っていくと楽かなと思って、そういうルートで行ってみたんですよ。
はい。
そうすると、やっぱり皆さん幕張メッセのゲームショー行く人で溢れていて、やられたと思って、スイスに行けると思ってたのに、外国人の方も、行くので、多分飛行機で降りてそのまま行くとか、いらっしゃるんでしょうね。本当にいっぱいで、結局、この時間のバスっていう風に行ったところ、はい、あ、もう満席ですしって言われて、1時間ずらされちゃいまして、そこで1時間のロスですよね。
はい。
で、行くじゃないですか。
はい。
行ったら、今度は入るまで長蛇の列で、1時間並ばされて、また1時間のロスですよね。
はい、まあ、昨今コロナのせいで会場いろんな施設ってこう人数制限してるとこ多かったじゃないですか。
はい。
まあ、やっぱりそうだったんですか？
いや、コロナとかっていうことではないと思います。多分入り口のチケットチェックとか、セキュリティとかを入れると、どうしてもそのぐらいの時間がかかるんだと思うんですよね。はい。キャッパーがそれぐらいしかチェックできないということで、並ばされて、1時間かかるという。これはなかなかの大変な。
大変でしたね。いや、お子さん大丈夫でした？
いや、7歳なんで、さすがにもうしんどいなっていう、もう、入り口から帰りそうな勢いでしたが、入ってみると、初めての体験だったみたいで、すごく喜んで、またその中でもいちいち並ぶんですけどね、ゲームするのに。30分ぐらい並ぶんですけど、
はい、
我慢して並んでくれました。
素晴らしい。
それで、お昼ご飯、
はい、
お腹空いたから食べに行こうって言って出るじゃないですか。そうすると、またお昼ご飯のところで並ぶんですよね。はい、それで、もっと遊びたいという気持ちが息子は強かったみたいで、
はい、
もう並ぶんだったらゲームしに戻るって言ってご飯食べずに、
は
い、また会場に戻るという、僕はもうお腹ペコペコなんだ。ええみたいな。
ああ、でもよっぽど楽しかったんでしょうね。
そうですね。はい、うん。来年も行きたいと。なおかつ今回の失敗、いわゆるその空港から行くと時間がかかるとか、
はいはいはい、
会場の入り口で待たされることがあるっていうのも含まれて、さらに早く行こうと言っておりました。
うん、
ああ、大変。
いつか息子さんが大きくなって、ね、うん、この出店業者として。
そうですね。
ね。で、そのブースの説明をまた皆さんが聞きに行くと。
そうですね。おお、成長したな、みたいな感じでね。
ね、はい、
うん。楽しみですね。
ねえ、ゲームショー。皆さん自身は、このゲーム良かった、あのブースの出店すごいみたいな、なんか印象のことありますか？
子供メインで子供が好きなところに行ったので、はい、大人向けというか、本当にメジャーどころのゲームはあんまり見なかったんですよね。
はい。
それよりか、インディーズゲームで子供でも遊べそうなゲームを、の主に今回は見てきたんですけど、はい、一つ、子供が最初あれやりたいということで、列並んだけど、結局ちょっと血がぴゃぴゃっと出るみたいな感じのがあって、怖くて、やっぱりやめたみたいなのがあるんですよ。ただ、私はちょっと個人的にデモ画面を後ろの、列の後ろの方から見てて、面白そうだなと思ったものが、それなんですけど、ピックロマンスって言って、豚ちゃんが精肉業者から逃げていくようなゲームなんですよ。
すごいね。すごいです。
ピックロマンスのサブタイトルがあって、その下に書いてて、
はいはい、
ソーセージになる運命を持って生まれた豚の 冒険劇って言って、やっぱり逃げていくんですよね。
はい、はいはい。
精肉業者に追われながら、見つかっちゃうとやられちゃうんですよ。
はい、はい、はいはい。
でも、工場から逃げるときにいろいろパズル要素があって、うまいことやって逃げていくみたいなものをやってたので、はい、ちょっとね、はい、私個人的にこれ面白くて、やってみたいなと思ったゲームでした。はい。
はい、ああ。うん。Steamにどうもあるみたいですね。
ああ、そうなんですね。
Windows 版しかないけどね。
あ、ショック。マジか。残念。
海外の、これ多分韓国やと思うんですけどね。
あ、そうなんですね。はいはいはい、はい。
まあ日本語版もありますんで。
プレッシュとか出てればいいな。
そうですね。
この番組で Steam のゲームを紹介するために Windows 版
しか。Windows でね。
悲しすぎるよね。あともう一つ子供と一緒にすごく面白いって言ってたのが、
はい、
ポッピューゴムって言って、スプラトゥーンの新しい版みたいなやつですね。丸っこいゼリーみたいなものをインクみたいなんで打っていくんですよね。はい、で、それ色合わせて、色が合うとギミックが発動して、前へ前へ進んでいけるみたいなものがあって、二、はい、人で協力プレイとかもできてね、すごく面白くて、子供があれやりたいから、プレステとかに出てるみたいだから買いたいとかって言われて、あ、はい、高くなければねと言って、ごまかしている状況です。
ああ、ポッピューガムですか？ポッピューゴム？
ポッピューゴム。
ポッピューゴムで言えばね、出てこないんですよ、ね。
あ、本当ですか？あれ？英語で POPUCOM。日本語ポッピューゴムってなってますね。2000円以下だったら買ってもいいかな。それ以上だったら買わないよというふうに寝かしつけております。あと、大井先生のところの学生さんが作ったゲームとかも、
はい、
すごくシンプルなんだけど、とてもクオリティが高くて、
はい、
うちの子供が喜んでやってました。
はい、
はい、はい。
息子さんの大学は大阪電気通信大学、
う
ん。
本当ですね。ぜひ来てくださいって言われたような気がします。
ね、大井先生のもとで。
そうですね。頑張って勉強させて活かしたいと思います。
ヒラリーさんからは iPhone 15をセットアップしてたらソフトウェアアップデートが必要になり、開始したら数十分しても終わらないので Mac でアップデートしたらダウンロードサイズが 8GB だった、通りで時間がかかるはずだよといただいてましたが、
うん、
買った時 iOS 17やけど 17.0.1 がすぐ出てたからまたアップデート必要になった、
そういうことですかね。
で、
ちょっとこの話ともしかしたら近いのかもしれないんですけど、
はい、
私の下のこの iPad に 17.0.1 をアップデートをかけようとしたら、
はい、
17.1.0 の時は普通にさらっとできたのに、急に容量が足りませんって言い出したんですよ、
はいはい、
あれと思って、まあ、なんか子供が勝手にまたソフトウェアの再インストールして容量食ってんのかなと思って、いっぱい消したんですよね。いらないソフトでやろうもの。はい、で、もう一遍トライしても、やっぱりアップデートかかんないんですよ。容量いっぱいですって言って。
はい、
おかしいなと思って悩んでたんですよ。これ以上消しちゃうと全部アプリがなくなるわっていう感じになっていたんで、もうそのまま放置したんですよ。もうちょっと無理だなと思って。はい、で、今回 17.0 で2が出たじゃないですか。
出ましたね。
うん、それを全く環境変えずに、そのままインストールしようとすると、さらっと入ったんですよ。はい、どういうことよ、みたいな。はいはい、もしかすると、アップデーターのサイズが 17.0.1 は大きくなっちゃってたの可能性もあるかなって思いました。経験上だけで言ってますけど。
はいはいはい。まあ、あり得るとは思いますけど、1飛ばして2にいけんのかなっていうのは、17.0.0 の人が 17.0.2 にいけんのかなっていう。
いや、いけました。
あ、いけました。
いけました。それだと入ったってことですね。
じゃあ 0.1 いらんやんっていう話だってそんな
に。いやいや、もちろん、緊急アップデートみたいな感じなんで、17.0.2 はですね。はい。
はいはいはい、はい。17.0.2 は、マイナーアップデートもあると思いますが、セットアップ時にデータ転送できなくなって、iPhone 自体が分鎮化する問題を解決するためのアップデーターでもあった、
うん。そうですね。
らしいですね。
うん、
はい、分鎮化するって大体通じるようになってしまいましたね。あんなん普通にガジェット好きの人しか言えへん言葉やったと思うんだけど、分鎮化するって
今って。でも分鎮化することってそんなあるんですかね。
まあまあ、さ、いろんなことやってしまってなんかあるんじゃないですか。
Mac、うん、の時も分鎮化って言うんでしたっけ。
Mac、はい、でかいもんね、分鎮の大きさ
なるほど、
うん、
iPad までは文鎮化って言っていいんですかね。
わかんない。ああ。でもね、中国の映画で書道のが出てきた時、でっかい文鎮出てきますよ。なんかね、これ文鎮ちゃうやろいうぐらいでっかいのをね、紙の上置いてる時あって。
はい。
まあ、だから晴れの日に達筆にこうみんなの前で書いたりするような時の専用のんかもしれませんけど。
うん。
我々は想像するのは長い物差しぐらいの大きさのやつを半紙の上の方にペンって置くぐらいを想像するじゃないですか。
はい、はい。
なんか中国の映画のこうやって見てたら、なんか iPad がなんかあんなでっかいぐらいのいっぱいガー彫り物してあるような重いやつをガーン置いてやってるのが出てきましたけどね。
あるんですね。
うん。ディープスターさんから iPhone 12 mini をアップデートしたらカーステレオにつながっても運転モードにならなくなった。とりあえず再起動したら運転モードになりましたということでした。13までは、12でミニが終わったんでしたっけ？ミニは13はあった？
13 も。13ミニってありましたよね。
13ミニまであったと思うんだけどな。
うん、13ミニありますあります。
はいはいはい、
うん。13ミニがだいたい iPhone SE と同じ大きさやったんですかね。じゃあか、あ、ミニの方がちっちゃいか。ちょうど比較してる記事があって、あんまり大きさ違いように見えますね。
うんうん。
SE 第3世代とね、13ミニとね。
第3世代。ただ、SE の方は、ホームボタンがついてる分、画面は小さいですよね。
そうそうそう。
ディスプレイはね。
そうですね。そういうミニのシリーズが今はないので、また復活してくれへんかとかいう意見もありますが。で、その12ミニを、12ミニをアップデートしたら、カーステレオにつながってるのに運転モードにならない。これ、ハルさん、カープレイやってるハルさんして、運転モードってどういう状況でなるんですか？
カープレイに接続した時に着信とかしないようにだったと思います。その設定があるんですよね。カープレイ接続したら自動的に運転モードにするかどうかっていう設定があるんですけど、
はいはいはい、
それがオフになったということなんでしょうね。
まあ再起動したらまた元に戻ってつながった、あの運転モードになったって言ってますけど、あれ運転モードってね、あの横置きにした状態で大きめのアイコンが並ぶんでしたっけ？
いや、そういうものではない。ディスプレイは多分つかないんですよね。
あ、
消えてしまうんですよね。
あれ、カープレイの時なんか横置きにしてアイコン並んでるのを見た、あれは何、あれは違うの？あれは
車の車載ディスプレイにそういう。
車の車載ディスプレイですか、
はいはいはい、そうです。
もうね、マイカーがないからね、スーパーカブやからそういうほど分かんないんですよ。
車載ディスプレイにつくので、はい、もう、その携帯の操作をさせないように、
はいはいはい、
はい、っていうことだったはずですね。
うん、私もレンタカー使ってる時に知らず知らずカーナビモードにして走ってた時に、はい、勝手に運転モードになってですね、
はい、
なんか認識してるんでしょうね。ああ、今カーナビ使ってるし、
そうですね、
地図アプリで使ってるし、スピードが車っぽいっていうのを認識して、うんうんうん、ああ今運転モードにしとこうと、だからいらん通知が飛んでこないとか、はい、
う
ん、モードになるみたいですね。
うん、いらん通知ってどんな通知？
いらん通知、いらん通知、なんでしょうね、いらん通知ね。
言えないですね。
それはもうちょっと恥ずかしくて言えないですね。
スミレさんがツイッターで、今週スミレさんお休みなんですけど、iPhone 15 Pro ですが、ガラスの形状が変わったのか、100均で買った14 Pro 用ガラスフィルムは全滅だったことをお伝えします。これから購入予定の方はご注意をといただいてまして、はい。
うん、
そうみたいですね。なんか14 Pro のガラスをそのまま15で使いますって売ってるお店もあったようなんですが、ダメみたいですね。ハルさんは、まあ、今回貼ってないんですか？
私はもう長いこと貼ってないですね。
あ、それ
ぐらい早いでしょうね。そうですかね。4とか 4S、5あたりの時は貼ってたような気するんですけど。
あ、そうですか。
多分6とかちょっと画面大きくなってからは貼ってないですね。
傷ついたことはないですか？
いや、あります。
あります
けど、あります、あります。日々入ったことも一回セブンか何かの時、はい、ありますけど、
はいはい、
いらんものをできるだけつけたくないなというのが、
まあ気持ちはわかります。
実は月曜日にマグネットの直にオフ会をするのメンバーの人が運動屋さんやってはって、ゼニガタさんっていうんですけど、
うん、
そこでみんな集まったんで、その時ハルさんとか、まあ、他のメンバーの方の15 Pro Max 触らせてもらってました。
はい、ですね。
なんかあんまり重さ変わりませんでね、14と15とね。
持つ人によって、別の方は、はい、私は14 Pro Max も持っていったんですけど、はい、両手に持ってみたらやっぱり15の方が軽いっておっしゃる方もいましたけど、
はい、
私は軽いかもしれないなという程度かな。
あ、 で、モロメイさんからは iPhone 15着弾、残念ながら Apple Watch Ultra 2は21日発送でしたが23日お届けになってた。今回はウォッチを楽しみしてたので残念といただきましてね。
1日遅れるだけですよね。
21日発送が22、ね、到着が23。もうでももう23日だったらもう手元届いてるでしょうね。
はい、ですね。そうですね、ウルトラ。
そうそうそう。マグネットオイメンバーも、あの、ウルトラ2をね、お持ちで。
うん。
早速いいなと言ってたんですけど。
うん、はい。でも、ウルトラ1とほとんど変わらないとおっしゃってましたね。
はい。ウルトラ1って呼び方初めて聞いた。
独自の呼び方。
独自の呼び方。
はい。
は
い、まあ、初代ウルトラ。違いははっきりするね。
でも、初代ウルトラまで言ったら、その、後にマンってつけたくなりますよね。初代ウルトラマンって言いたくなってしまいますよ。
ウルトラマン好きは
あまりならない。
というのはウルトラ2は帰ってきたらウルトラマンでいいの？
よくわからないです。
実際順番はそうなんですか？一番最初にウルトラマンで、
そう、
その次が
ウルトラ7はウルトラマンとは別物やから、はい、ウルトラマン帰ってきたらウルトラマンが2番目のウルトラマンですよね。だからメンバーでね、他には新しいアップルウォッチ買った人がマグネットメンバーでもいなくて、私はウォッチ9が欲しいなーなんて、うん、あのシリーズ9が欲しいな
ー。山根さん買いかけてましたよね。
まあね、いや本当に、でもね、今すごく予算厳しいの。もう SE でええかなという気になってきたんですけどね。だんだん下がってきてる、ね。アプローチ SE でええかな。
そう、なるほど、なるほど。
SE モデルチェンジせえんかな。
まあ、するでしょうけど、まあ、すぐじゃないかな。うん、ね、SE 常時電灯ついてましたっけ？
ついてないはずですね。
ないですよね。
ああ、うん、そうか。でも、あんまりそこには興味ないって言ってましたっけ、山村さん。
まあでもそうかと。いやもうそうやったら今の電池変えてもあんまり変われんか。SE やったら。
いや、ないにしましょう。
ないにしたい、ないにしたいけど。
そうね。
君彦さんという方がツイッターで、フォーゲーマーさんの記事をリツイートされてました。東京ゲームショー2023、なんと OX が令和によみがえる。あのタイトルもブログで収録。という記事、URL 付きで教えていただきまして。まさか本当に OX が復活するとは思わなかった、ソフトバンククリエイティブありがとうとね、書いてらっしゃいまして。で、これ三浦さん、東京ゲームショー行かれてて、そこの看板見てたんですよね、OX という字を。
OX というか、X6000 のあのミニがあるじゃないですか。
展示されて
あれの展示がされてるのをちらっと見て、あ、はい、ちょっと行ってみようかなと思ったんですけど、ちょっと子供連れてて、はいはい、もうそっちは興味ないって言って、引っ張られて行っちゃったので、行けなかったんですよ。多分そこでもこういう話題が多分出てたんじゃないかなと思って、はい、ああ残念っていう思いです、うん、
会場ではこの OX の告知があっただけで、うん、実際に OX が新しく印刷されたものが置かれてた売られてたわけではないんですよね。
ないようです
ね。
来年2024年6月8日の予定みたいです。
はい、あ、春さん買うんちゃいます？
いやー多分買わない。
8800
円で、
はい、
まあその X68000Z ですね、あのミニのやつ用のソフトが同梱されるようなんですけど、
はいはい、
それはね、私持ってないですし、
はい、
多分 X68000Z は買わないので。
あ、本当に？
ああ、そうなんですね。
うん、なんかでもその4ゲーマーさんの記事今見てるんですけどね。
はい、
ゲームの元ネタ、これ水木ちゃんっていうゲームがそのついてくるって書いてあるんですよね。
水木ちゃん。
っていうどんなゲームなんか分かんないんですけど、記事でゲームの求めネタ水木ちゃんをはじめ Z クラブ物質放送のメンバーも皆さんもお待ちしておりますっていう会場ブースの人の写真があって、うん、この水木ちゃんのモデルさん素敵な人だなって今それだけ見てました。はい、私も言いたかったなって今ゲームショー見て思いました。はい、
フォーゲームはその記事のその上の写真を見ると、
はい、
新入部員水木ちゃんボタンを押してねって画面出てますね。
はいはいはい、はい。
そういうゲームが。
開発したけど出へんとかそういうことですかね。
記事によると、その X6000 からまだ一度も移植されたことのない、あのゲームが移植されて当時のパッケージを再現して、どうこうと、
はい。まあ、またリスナーさんで、あ、そのゲーム知ってるでいう方がいらっしゃったらコメントで教えてください。うん、
両方欲しいですね。はい、私が持ってた X1 ターボのミニが出たら買います。
X1 ターボの方が前なんでしょ、
だいぶ前、だいぶ
前。その後に68000なんですね。風のヨッピーさんからは、自転車通勤にて、ロス部隊の雑草の茎、ほとんど木にアップルウォッチがバチンと激突して、保護ケースのガラス右上の部分にひびが入った。おかげで腕は痛くなかった。山村さんもお気をつけください。 と、シャープオビヒティ、シャープフジャーハって、なんかカタカナ違うねんけど、フジャーハって書かれてるんですけどね。ジフの動画で割れたアップルウォッチの様子をつけていただきました。あ、確かにピシッとこうね、ひび入ってますね、う
ん。保護フィルムなんですね。保護ガラスか。
ほんまや、保護ケースのガラス
って
書いてある。
だから、うん、本体じゃなくてよかった
のか
ってことですよね。
ああ、そういうことですね、う
ん。貼っといてよかったっていう話ですね。
なかなか腕時計って割れること少ないでしょ
う。そうですね。
私1回だけありますけどね。
ああ、私は1回もないですね。
なんか本当、打ち所が悪いと簡単に割れることもありますね。私もそれまでアップルウォッチ全然割れねえわって、も少々当たっても全然大丈夫だったんで、あ、頑丈じゃんって思ってた時期があるんですよ。
はい。
で、過信して、つけるときにパッとうまくはまらなくて、ポトッと落としたことがあるんですよ。
はい。
そうすると、パキッと真ん中から、綺麗に割れました。うわ、ガラス何って、ガラス、パキッと本当に、綺麗に割れて、そうなのって割れるときは割れるんだと思いましたよ。
当たりどころってやつなんですかね。
そう、みたいですね。うん。メルカルで売りましたけどね。
マジですか。
割れてますけどって書いてね。はい、割れてますけど欲しい人いますかって売れましたよ。はい、
本当に。風のよっぴさん、アップルウォッチのおかげで腕が痛くなかったという。
あ、
だからちょうど当たったら痛そうな部分にアップルウォッチがあったということなんですかね。
そういうふうな、いろいろアップルウォッチで、命助かったっていう話ありますけど、腕も痛くないっていう機能もついてるわけですね。
まあそんな言ってたみんな体プロテクターだらけですよね。感じになってしまうんです、はい、バイク乗るんでプロテクターは一応持ってはいるんですが、ただずっとつけてるとね、暑い時なんかもう嫌なんですよ、かぶれてくるんで、あとまあ服の上から止めるので、うん、冬場ゴワゴワの暑い服着ると今度つけにくくなるとかいろいろねありますが、ああいうプロテクターってね、買う基準がなかなかこう見極めしにくいんですよ、うん、周りでそんなプロテクター助かった人そんなにたくさんいないでしょ。
つけてよかったっ。
プロテクターついたらつけてる人がそんな多くないから。
そう
だからね、メーカーはいいこと書くんですよ。このプロテクターつけてたら安全みたいな。うん、でも、ほんまにそれで安全かどうかはっていう。YouTube で探したら、あれお金かかったやろと思うんですよ。個人の方が、各メーカーのプロテクター買ってきて、つけて、バイクで転ぶっていうのをやってるんですよ。
痛い。
もちろんその、ほんまの事故みたいに転ばないですよ。報道じゃない、仕打ちの駐車場みたいなところで、小さいバイクで肩とか肘とか膝のプロテクターつけて、信号で停止線で止まるぐらいの速度で、いう時で横へバダンとこけるっていうのをやるんですよ。
うん、
で、ここのメーカーだったら、この部分が痛かったですとかね。ここちょっときつく締めといたらそんなんなかったですとか、4社か5社分ぐらい買ってきてね、やるんですよ。安くないでしょ、そんな両肘、ね、両膝ね、肩とか、うんうん、もうこの人ありがたいわーと思いましたよ。
すごいですね、
YouTuber の人たち本当お金かかりますよね、そう考えたら
ですね。
そういう意味ではハルさん、エルメスの YouTuber やればよかった。そんなにいないでしょ、毎回エルメス買う YouTuber なんてそんないないでしょ。
いや、そう、どうでしょうね、ちゃんと見てないですけど、いるんちゃいます。
ああ、ね、もう今年買いません。
今年はもう、
まだ頑張ってるわけです。
言いました
、はい、誘導を。
私が勝ったことにして、
どういうこと。
ひどいな。金だけだそうですね。ねえ、すいません、そんなね、しませんけど。風の予備者、フジャーハは、普通じゃないアップルファンを略して、フジャー、ファーなので、はい、カタカナ、ファー、最後ファーですんでね、よろしくお願いします。
はい。
はい、はい、最後、ヒロロコさんからは、ワムタの声のライブ配信を久しぶりに聞きました。どのアップル関連の番組より愛情があって楽しいです。300回目の放送あたりから、今でも欠かさず週3聞いています。iPhone の価格が上昇し、毎年買えなくなってからライブ配信を聞かなくなったっけ。今回は iPhone 15の参考にさせてもらいます。で、もう一ついただいてまして、同じヒロロコさんから、久々に新型 iPhone を買おうと思い物色しました。ワムタの声のライブ配信も聞き、情報収集しました。あれこれ考え、iPhone 15 Pro Max 行ったろうと思い、Apple Store のサイトを覗いたら、6、7週間待ちだと、完全に出遅れで、これなら2ヶ月後に実機見て買うか、しかし2ヶ月後に普通に出回っていない可能性もあるし、悩む、といただいてました。昔、ハルさんは見ていただいて、アップルニューストリームワンボタンの声っていう。
日曜日の晩の11時からやってたんですよ。はい、時々、いつもじゃないですけど、はい、見てました。
時々配信トラブってね。 なかなか配信始められへんかったりとか。またやったらええんでしょうけどね。やったらええんでしょって一言みたいに言う
よ。いや、大変
でしょ。はい、あれ大変は大変なんでね。300回目のっていうのはちょうどね、最初ワンボタンの声しか言ってなかったんですよ。アップルニュースラジオって後でつけたんですよ、これ。だから100回目かな ?300 回目かな、あ、多分100回目です。100回目のあたりから、アップルニュースラジオって、あの、ワーやったら、名前リストのやった時下の方に来るんですよ。
なるほど、なるほど。
で、うん、A にしたら絶対上の方来ると思うんだから、で、アップルニュースラジオって最初に入れるようにしたんですよ。300回目のとこでちょうど今の C3 ネットさんに移ったんですよね。URL を変える、RSS フィードも変えることになったから、どうしようリスナーさん離れてしまうな思ったけど、すぐに同じぐらいの数の方がね、また登録いただいて、ね、聞いていただいたっていうことがありました。それが15年ぐらい前の話ですよ。
ねえ。
いまだにね、4、5年前のような気がする。ほんまに。当番組参考にいただいて iPhone 15 Pro Max 買おうとしたけど、はい、ちょっと時間かかりそうですか。
そうですね、
うん。どうでしょうね。だいぶポストしてからお時間経ってるので、もうね、注文されてるかもしれませんし。
できるだけ早く手に入れるんであれば、一応公式サイトで、Apple Store サイトで予約をして、はい、キャリア版をちょっといろいろ当たってみるっていう感じですかね。で、先に手に入ったらキャンセルするというのが早いです、ね。
お店がなくなった。まあ、なんでキャリア版で SIM フリーでもいいじゃないですか。
あ、まあ、SIM フリーでもいいんですけど、そのキャリアショップでとか
で。あ、ショップで
ショップでですね。はい。あの、キャンセルが出たとかで、
パッと、ね。あ、まあ、ショップは SIM フリー基本扱えへんからね。まあ、でも量販店行けば SIM フリー扱えますよ。
はい、そうですね。う
ん、だから、そこでね。うん、まあヒロロコさん、今度は、プロマックス何色買ったとかね。
何色なんでしょうね。
ね。使った感じが、ご意見あったらまたお待ちしてます。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。9月のテーマは、Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などのスズメの涙。iPhone のお買い物アプリで貯まったポイントを確かめたら、スズメの涙くらいだったとか、スズメの涙ほどのお小遣いでは Apple Vision Pro など夢のまた夢とかのお話をお待ちしております。次回の配信は10月3日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。